それでは栗林さん、お待たせしました。よろしくお願いします。
はいはい、どうもありがとうございます。今からそれでは市民一般社団法人エイジャンの方でですね、
はい、
今日ですね、エイジャン の、まあ、いつも紹介はしてるんですけども、廿日市の JR の廿日市駅前で約20年間ですね、うん、在住外国人の支援ということを続けてきました。そういう団体なんです。
はい、
でその時にね、やっぱり私がね本当に意識しておったのがですね、なんとなんと秋田方市にねおられる、うんうんうん、この方ですよ、今日のゲストです。
なんと
この人はね私らのね、はい、師匠ですわ。実践の面でね、いやお年は私より若いよ、だけどね僕はもう一目も二目も置いてます。三木さんをご紹介します。
はい、どうもちょっと大げさだと思うんですけどね
上げて上げて上げまくりました
秋田方市から、先ほど言いましたけど来ました三木和義です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
まあ、何が、ね、いいかというとですね、やっぱ秋田方、私も何遍か呼ばれて行きました、三木さんのね行事。そうすると白口で降りてですね、だから結構時間がかかってですね、あそこまで、まあ、確かに美しい自然あるけど、何ここでやってんのかというですね、よくぞこの町でですねここまで外国人を入れてですね、そしてそれを、まあ、本当に町のね要にしていく、すごいなと思ってます。人口はね、私ら廿日市に比べると4分の1か5分の1でしょう、2万6000人ぐらいで、しかし、まあ、高齢化率もね私が見たんでは 42.8% というような中ですね。その中 で外国人をですねどのぐらい入っておられるのか、またどういうふうに、ね、受け入れておられるのか、この不思議不思議、それこらへんからちょっと。
ああ、そうですね。秋田方市っていうのはどうもいつも農業の産業が一番ね大きいと思われてるんですけど、実は工業なんですね。工業が多くて、工業人口が多いんですね。その中でやっぱりこれからのね地域を支えていくためには、その若い人がどんどん出ていくから外国人の方に入ってもらわないといけないということで、いろんな工場、企業の方がですね、外国人を受け入れて技能実習制度が始まってですね増えてきたというのがありますね。でそれ以前は、まあ、ブラジルの方もいらっしゃったんですけど、リーマンショックをね、少し減って、だけど技能実習生の方が増えてきて、今だいたいですね人口の約 4% ぐらいじゃないかなと思いますね。結構いいですね、全国的にも。はい、
そうですね。廿日市が
廿日市は 1.4 になった、
ね、3倍4倍ぐらいってことですよ、すごいですね。でそこで今プラットフォームオペラ、小原さん、ごめんなさい、プラットフォーム小原さんの代表を、ね、してらっしゃるということで、
代表になさってるということでね、はい、この間新聞も見ました。技能実習生のためのね宿とかね、いろんなことでも回収からやってるんですよね。ここまでよくやるなというね、もうどうしてそこまでそこら辺を
教えてほしい。そうですね、やっぱりその、ね、せっかく来てもらって、我々としてはやっぱり環境のいい、生活しやすい、住みよいところという、ね、魅力を作ってあげないと、今もうね SNS の時代なんで、ここの地域ダメよって言われたら入ってこないんですよ ね、まあ、今だんだんと、ね、その円安の影響で日本を避けることもあったりするけど、いやそれだけじゃなくてやっぱり地域の魅力を作るためには、その人たちがより良い生活が送れるような環境を作ってあげるということで、今までのようなねやっぱりタコ部屋みたいな政策ではダメだと思うんですね。やっぱりプライバシーがあって、それぞれ部屋があって、そういうところを作ってあげたかったんで、今回企業とですね、これはコラボがすることができましたんで、そういうところをですね、作らせていただいています、
はい。
でまあ、次もね第2弾も今実は今朝見てきたんですけど、これからまた第2弾作っていきますので
、
はい、
それ楽しみです、
はい、では ね、ここら辺で
伺いましょう。
クリバさん、一つ目のコーナーいきますよ、はいはい。
これに気づけばええじゃん、
はい。今のね、メイキさんのお話でね、本当に大きな志で、地域の、ね、特性も分かりました。なるほどと思いました。しかしね、私らの目から見るとですね、外国人がそれだけね高齢化の進んでいる町の中へですね入った時にはいろんなトラブルが当然湧いて起きる、あっちにも こっちにもですねあるんですよね。それがまあ深刻な事例になっているのが、まあ廿日市の事例です。でその中で我々もね個別に対応しているが、それだけは間に合わないから居場所ということでね、居場所も作って、その中でもう吐き出してもらって本人のね、そういうふうな、まあ、とにかく早くねトラブらないうちに地域で受け皿を、ね、作りたいなと思ってたりするんです。そこらのことについてもちょっとね差し支えない範囲で教えていただければ、どういうふうになさってるのかなと思ってですね、
まあ、そうですね、たくさんそういうトラブルというかですね、うん、まず、3つあると思うんですね、うん、まずはその知らないということです。うん、初めて来る日本、初めて来る地域、うん、そこのルール習慣慣習がね、うん、分かんないんですよね。うん、そのあたりでよく問題に挙げられるのがゴミ出しですね。うん、今アジアの人増えてるんですけど、アジアの地域に行くとですね、うん、普通にゴミはポイ捨てなんですね。そうそうそうそう。でもそれは仕事をする人がいるから、うん、その人とのそのゴミをですね、反対に僕は拾ったりしてたら、うん、メイキさんダメですよ、仕事を取っちゃダメですと言われたことがあるぐらいね、うん、そういうのがあるんですね。でそれから今度は教えてあげるということですね。うん、教えてあげることをしないといけないですね。うん、まず相手が知らないんだら、うん、ちゃんとそれを教えてあげる、地域のことを、教えてあげるということでね。でそれで、困るのはコミュニケーションですよね。コミュニケーションといっても、時々アジアの人にハローって言われるんですけど、ハローで通じますかってことですよね。日本語でねやっぱりこんにちはといけばね、向こうは一応日本語を習ってきてるますから、そこから始めるとですねコミュニケーションも出てくるということで、そのやっぱり知らない教えるコミュニケーションの、ね、方法を、これからね皆さんが知っていただければもっと良くなるんじゃないかなと思います ね、
ね、
簡潔で分かりやすいですね。まあ
ところでね、そういう技能実習生とかそういうののやっぱ管理組合とかいろいろな団体があり、うん、で会社もねそうやってね管理しておられると思うんですよ。ところが私ら廿日市の方でね、そういうのも半分でも、そのまた半分はね個別の在留資格でね、バラバラ、本当にバラバラですね。日本人の配偶者となっている人やら、一つ自分だけ の技能でね来てるとかね、いろんな人がおるんですね。これに対してね対応するのがね大変難しくってですね、困ってます。高田でもやっぱあるんじゃないかなと思うんですけどね、そういう人たちもね中には。
そうですね、うん、でも、その人たちっていうのもやっぱり問題を抱えたりしてる、それは家庭の問題を持ってたりですね、そういうのがあったりするんですけど、相談窓口というのをですね、うん、持ってますね、秋田方市の場合はですね、でそういうところに相談に来られる方もいらっしゃいますし、その中にはね本当生活の相談いろいろ来られます。そういうのをサポートしている秋田方市は、ね、やっぱり早くから取り組んでますから、いいんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほどね、そこがね素晴らしいですね。それも核になってねやってこられたと思うんですけどね、まあ、廿日市もねやっぱりいろんなところがそういうポジションあるって市にもあるし、そして社会福祉協議会の中にも、ね、あるし、いろんな面で、ね、外国人サポートの、その前線に立っておられる相談窓口があるんですよ。でしかしそこでなかなか、ね、難しいとなったら、A ちゃんにこう持ってこられたり、ね、することが再々ありましたね。で、一緒に今度は協調しながらやっていくというようなことですがね、シェルターも、ね、なかなか難しくて、いろんな面で、ね、ちょっとバランスというかね、全体的な連絡、そういったことがねちょっと弱かった。それがねこの4月に廿日市の国際交流協会に組織編成あってですね、やっぱり外国人相談センターというのをねボーンとこう新しく組織できて、センター長、羽熊さんというセンター長がおられて、そしてその下にねいろんな多言語対応できる専門的なねスタッフが入ってこられました。ものすごく我々ね心強いんですよ。だからもう今まで A ちゃんに来たらもうね、もうとにかく外国人相談センターの
流す横流し
とにかく言って、はい、いや横流しじゃないか言ってもらって、ね、そこでもう本当にね、ハグムさんのこと言うとなんですけどね、世界80カ国回ったね、料理人でありね、そこで働いて散々苦労もしてきた、こういう人がねリーダーでおるんですからね、外国人もやっぱりちょっとそこでまず相談してください。そしたらスタッフがねもうそれぞれもう素晴らしい専門すごい人がいますよ。でその人たちで、なんとかしていって、で今までに以上にね 寄り添うという形が出てきました。そしてそれでも足らないところはやっぱり専門家とか外部の機関、我々もまた利用していただいてね、対応していけばいいんでね、このネットワークを作るということがね、あ、やっとこうね、目処がついてきたな。
しかも市民活動センターに、ね、凝縮していますからね。
そうそうそう、うん、それが一つの喜び、それプラス欲望を出してですね、うん、SNS の放送局も、ね、
クリちゃんが、いやいや、クリちゃんが
だからもうそういうね今の外国人相談センター国際交流協会皆さんね、うん、全面支援でねやってもらってるし、これはね心強いですよ。で、まあ、その SNS 放送で何をしてるか言ったら、今まであったトラブルを分かりやすく皆さんにね、YouTube、Facebook とかね、まあ、そういうようなことで、ね、うん、もう使って事前予防していただくということと、うん、それからその、まあ、そういう中で、まあ、居場所的なね、まあ、仮のそういうふうな形でね、彼らの思いをねぶち上げてもらったらいいと思うんですよ。もう匿名でもいいからね。そして今はハローワーク、逆さまハローワークという名前つけてるんですけどね、就職支援、これ大変厳しいです。コロナ禍も厳しかったが、今もってなお大変厳しいですね。でちょっと中高年になってくると外国人なかなか雇えない、そういうようなことでね、日本語は結構できるのにね、またリー資格も持ってたり、リフトもね自分で日本語で免許を取ったり、いろんな人がおるんです。その PR をするために私たちはその人たち のライブラリー作りたい、動画で収録して、そしていつでも SNS で発信して、この私は雇いたいものを手挙げてちょうだいという、それが逆さまハロワ、まあ、これが逆さま町内会、逆さま学校につながります。以上です。こんなことをね、勝手なことをじいさんが言うとるんですが、メイキさん、
いや本当に素晴らしいと思いますよ。
出てましたよね、うん、この前ね、
う
ん、ラジオ、
う
ん、
あ、そうですね、うん、でも本当に、ね、これを最初にね、見たときに、いやこんな素晴らしいことをやっぱりさすが栗林さんだなと思って見てましたよ。本当
逆に、
いや本当ですよ。ああやってやるとね、で、まあ、いろいろとね、多言語もで発信したりね、するとですね、もっともっと外国の方に身近になるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。
よかったです、栗林さん、褒められました。
もうね、先がない私にとってね、最高の喜び、うん、
苦労してますもんね、いろいろやるのにはね、楽しいのもあるけど、なかなか集めるのも大変だしね。
そうそう、うん、まあ、外国人の方がね、やっぱり心胸襟開いてね、相談できる人が欲しいんです。例えば一つ言いましょう、民生委員ですね。いや大切でしょ、民生委員もう何十万と日本にいますよ。でなり手がねもう少ない。だけど外国人の民生委員はね、何人いますか。外国人、外国人の民生委員はゼロですよ。なぜならね、民生委員法に選挙権が有するものというのが選出の基礎になったんですね。だから320万人の在住外国人に民生委員はゼロです、そのはずですよ。そしてね、国籍取られて日本に帰化された人は、まあ、あり得ると思いますけどね。そうすると一番最初の相談窓口で本当にネイティブがね、話を聞いてあげるいうことができないんですよ。これは大変残念です。本音でね話できて、そしてそれを日本人の技術者さんに伝える、そういうことで、三木さん、そのようなことについてね、どう思っていらっしゃるか、もう嫉妬し仰ぐ三木さんのご意見を伺いたい。
その民生委員法っていうのをね、ちょっと今初めて僕は選挙ね、になんだ、投票権がないとできないということを知らなかったですけど、でも反対に、なぜじゃあ消防団はそれは外国人でもなれるのかなという、
そうそうそうそう、ね、それもね、ハードルを超えて出てきたんですけどね、なってきましたね、これまだまだ、
出てきてますからね、
よかったよかった
、まあ、はい、
どうぞ。ちょっとここでリクエスト曲をね、お願いして、
リクエストの、ね、ご紹介をぜひぜひ今回
そう紹介をお願いしたいんですが、なぜこれを選ばれたのかというのは、メイキさん、はい、
あ、すみません、これね、実はもう実は私昔議員やってたんですけど、その時に作った曲なんですね。
すごいね、
議員してたんですか。初耳なんですけど。
でその時に作った歌で、まあ、地域社会のね、選択洗うということと、で、まあ、政治を洗うということ、それからやっぱりね、選択、皆さんが選択、ね、うん、ということで、その一票を持ってるというね、それを掛け合って選択という歌を作ったんですけど、聞いていただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。
はい、歌ってる人はメイキさんですね。そして、はい、曲の名前は選択です。
選択、
かられて才を装う上っ面だけの話を繰り返す私欲と名声と権力を貪る奴らが追い詰めるなれ合い政治にも抱き苦しみ暮らしの中で耐えきれない俺たち薄っぺらな議論具体性に欠けて薄っぺらな議論将来性なくて目的すり替えた奴ら自分のためにからくり社会作り上げているんだろう俺は立ち向かう選択という力で未来を開き子供たちのために
選択いいねこれ
すごいですね
あぜひぜひこんなのね売ってほしいです
ねさん熱いですね熱い曲でしたありがとうございます熱いです、
は
い、
元気が出ますいや私はまあ歌作りを今から学びたい今度はということでね私はね歌作りじゃないんですけど短歌の方の文をねやりだしたんですよでそれもねあの、まあ、原被爆のねあとのそんなのをねやってそれをあの今展示場を今度あの実はあの最近のニュースとあれ行かせてもらうと思いますが、はい、メールコールがないけどね
あの最近のニュースとこんな
ありがとうございます
ありがとうあの10月今月のね11日と12日ですね、実は広島 の, あの、日本銀行広島支店袋町の前ありますよね伝統の
日本銀行、
はい、日本銀行広島支店のあのホールをお借りしてですね11日と12日広島市民平和の集いというのがあるんですもう38回目ですからねもう毎年やってこういうあのいろんなボランティアグループが集まってやってる我々もあの参加をさせてもらえるようになりましただから私どもはねそこへあのいろいろ展示をするんですけどねこの間ピアセルベでやったような、はい、あの在住外国人のいろんな問題課題をねそこへ展示するそして、あのさらにステージを持っていくステージをそこへ、まあ、日本銀行の広島支店の中へね、はい、ステージ持っていくんですよこれ、うんうんうん、そしてそこであの、まあ、外国人も来られるでしょうし日本人もおるでしょうがね自分の意見を、ね、言ってもらったらいいと思いますあの外多文化共生の、ね、中で本当にどんなところに、ね、問題があるのか私としては就労支援就学支援いろんな面でねあのそこであの、まあ、メッセージを、ね、投げ合ってマッチングをしたいなという思いです、まあ、そのなかなか絵に描いたようにはいけないんですけどあの少なくともそういういろんなあのボランティア活動しとられる人がねあの自分たちの活動をあの外国人とともに来てもらってそこで話してもらえると本当に嬉しいですあの集客も兼ねてね PR をしてますからあの無料でですね、うんうんうん、そうやって SNS 全世界に発信できるいいチャンスですよですからあのできれば10分15分以内にですね収めるように、はい、あのプロがねこの支援しながら収録させてもらいますので、ね、
日にちはいつでしたっけ、
もう一度申します、はい、今月11日と12日です
11と12、
はい、11日は金曜日はね正午から、 午後5時までです、はい、で12日の土曜日は、10時からですね午後5時までということですので、はい、まあ、ぜひぜひどちらでもねこの変なじいさんおりますし、そしてあのいろんな人がねあの見に来てくれると、
アピールしたい方はぜひ、
はいはい、ぜひぜひアピールしてください。それが一つ PR でした、はい、まあ、以上で大体言いたいことは言ったんで、これからメイキさんの話をですね、
はい、ちょっと全体のまとめに入りますが、
聞かせてもらえればと思いますがね、はい、
メイキさんどうでしたか、言いたいこと全部言いました、なんか宣伝もありますよね、
は
い、
あ、そうですね、
よかったら早めに、
はい、本当、うん、あの今日はすごいあの楽しい時間をありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、う
ん、実はですね私のところ NPO プラットフォーム小原ではですね、はい、JR 芸備線の吉田口駅を管理させていただいてまして、そこでですね、食堂等をやってたんですけど、うん、今、無人駅になってしまったんです。で、そこのを今度やってもらえる人を募集してまして、うん、移住者募集なんですけど、あの13日、今週日曜日の10時から、吉田口駅でですね、うん、その説明会をしますんで、ぜひ興味のある方お越しください、うん、はい、連絡先は npofobara@gmail.com の方に、連絡していただければ、また情報をお渡しすることができると思いますので、よろしくお願いします。
もう一度もう一度 NPO、
はいはい、NPOPFOBARA@gmail.com です、
はい、分かりました、はい、13日日曜日の10時からということですね、はい、です吉田口駅、はい、
これ明記さん、インターネットでプラットフォーム小原とかで、検索しても出ますか。
そうですね、小原創生で出ますね。フェイスブックの方はやってますんですけど、
フェイスブックですね、
はい、小原創生、
はい、小原創生、小原プロジェクトで出ますんで、うん、はい、見ていただければと思います、うん、はい、
はい、吉田駅、
吉田口駅、
吉田口駅、うん、はい、ここでなんか売店か何かを出す、
まあ、前あのお好み焼き屋さんがあったんですけど、閉められたんで、新しい方を探しています、
うん、おー、どうですかね、うちの岸岡さんとかやったらいいんじゃないですかね、吉田に家があるから。
あ、そうか、そうですか。じゃあぜひ、
でも聞いてると思うんで、ね、進めてみて。あ、でもそうだ、プリスクールの方が人がいなくなるんですけど、うん、
困るね、
あ、でもそれって毎日オープンですよね。
まあ、まあ、いろいろと今からね話をしないといけないと思いますけど、うん、まあ、基本的に毎日やっていただければ一番いいですね、
うん、そうね、なんか賑わいますもんね、はい、うんうん、そこですね、駅の管理とか、
うん、いい感じですよ。あそこに店があってね、
芸備線の活性化もしないといけないからね、
芸備線ね、だから、ね、そういうレールが好きな人、鉄が好きな人は結構ね、注目するところなんですか、
そうですね、
芸備線ってね、うんうん、わかりました。栗林さんの方は宣伝は大丈夫ですか、何か。
私はそれはねもうこれまででいいと思います、うん、ただまあ明記さんの方のね、今後のね、まあ、方針というかな、まあ、やっぱりね近視眼で見たらダメなので、外国人在住者、そしてこれから入ってくる人たち、そして私が一番特に考えているのは難民の問題ね、難民というようなね、高学歴だけど世界の80まあ、億人の中の難民は1億2000万いるようなんですが、それがどんどん広島に来ると思いますよ、日本ね、
はい、
そういうようなこともありますので、長い目で、ね、対応を考えていくべきだと思います。三木さんに最後何か、ちょっとこのね、メッセージをいただければと思います。
今後の方針やら何やら短めにお願いします。
そうですね、はい、今後もですね、これからやはり、地域に住む外国の方がですね、魅力を感じてくれるような、地域づくりができればなというふうに思っています、また20日さんともですね、コラボしながらやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、
はい、今後も引き続きよろしくお願いします。はい、それではそろそろお別れの時間です、ぜひご感想をください、今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の根っこのホームページ、木の根っこラジオやエイジャンのホームページお知らせからお聞きいただけます。次回も来月第2火曜日の10月8日8日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手はフリースクール木の根っこの横山晴美と、
11月の12日かな、
はい、あ、そうですね、11月の12日間違えました、すいません、ね、来月は11月の12日ですね、はい、すいません、はい、また午後4時放送です、はい、で、今回は先ほど言いましたが私と、
はい、一般社団法人 A 団の栗林と、
はい、ゲストの、
はい、NPO 法人プラットフォーム小原明希でした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。
はい、See you。
76.1 FM 廿日市。